それでは皆さんおはようございます。今日は今の子供メッセージありましたように、ノアの洪水、初めての人もノアの洪水という話は聞いたことあるんじゃないかと思いますけども、よく考えるとノアの洪水は豪雨災害ですね。雨が降って地が水に覆われたっていう話ですけども、最近ここ数年ですね、日本では特に西日本を中心に豪雨が、の災害が起こってますけども、それも通してですね、神様のそのなさったノアの洪水、これはもう全人類が滅ぼされたっていうちょっとこう苦しいお話ですけども、聖書はそのことを何て言ってるかということをもう一度耳を傾けたいと思います。先月から創世記を学んでいますね。創世記は天地創造からイスラエル民族の選びまでが書かれています。天地創造、そして先週やりましたけれども最初の人の堕落っていうことですね。そして今日お話しする洪水による神の裁き、その後アブラハムとイサク、ヤコブ、そしてヨセフっていう人物についてこう書き綴られてまとめられた書物ですね。で、創世記は11章までは世界の創造から最初の頃の人々について書かれています。今日が、そのノアのことが書かれてますけども、その後、アブラハムまでのことが11章で書かれてますけども、12章からは神はアブラハムという人を選び、彼から全民族を祝福しようとなさいました。そしてアブラハムからイサク、ヤコブと継がれて、そのヤコブはイスラエルと呼ばれるようになりましたね。そしてヤコブの子孫、すなわちイスラエル民族へ神の約束はこう継がれていくということです。ですから11章と12章からちょっと違うんですね。11章は全世界の創造から最初の頃の全人類のことが書いてありますけれども、12章からは神様がアブラハムを選ばれて、そこからアブラムを通して、全国民を祝福しようというそういうような計画が書かれているわけです。前置きが長くなりましたけど、今日は6章からノアの洪水についてお話しいたします。最初にお祈りいたします。天にいらっしゃる愛する神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今このように主が心地よい場所と時間を備えてくださって、私たちを礼拝に招いてくださったことを感謝いたします。一週間の労苦を経て、今このように主の招きに応えて来てくださった方々、感謝いたします。主がどうか魂に安息を与え、平安を与え、また御言葉を与え、お一人お一人に聖霊様の豊かな祝福を備えてくださるために、今日私たちを招いてくださいました。感謝いたします。どうか主よ、あなたをの御言葉に耳を傾け、あなた様の御言葉を御心をもう一度聖書を通して知ることができますように、そして強められ励まされ、今ある信仰の発せば、また今私たちが置かれている状況において主よ、どうか神様のその身思いを伺いながら歩んでいく、そのようなクリスチャン人生とならしめてくださいますように。神様備えてくださった祝福あふれる人生にお一人一人が導かれますように心からお祈りいたします。今日いろんな都合で来れない方々や病にある方々、どうか覚えてくださいますように、信じて委ねてイエス・キリスト様のお名前でお祈りいたします。アーメン。 先週は、アダムとエヴァがこの堕落、罪を犯したお話でしたね。その一番の原因はですね、神のようになりたいっていう、傲慢になってですね、戒めを破ってしまって、それからエデンの園から追い出されてしまったっていうところです。そして聖書には自然界も呪われてしまったとありますね。エデンの園は素晴らしいところだったと思うわけですけども、そして、アダムとエバは、土地を耕さなきゃならなかった。その土地はなんて書いてあったでしょうか、茨とアザミによって荒れ果てた地だったってことですね。そして、労苦をしながら職を得なければならなかったっていうことです。しかし神様は彼らを憐れんで、革の衣を与えられましたね。革の着物を、彼らに備えてくださいました。そして彼らが労働に励んで、そして、おそらく動物も飼育してですね、生計を立てていったわけですけども、その後子供もたくさん生まれたようですね。そしてその中にはカインとアベルという兄弟が与えられました。4章にはカインとアベルがの話が出てきますけども、カインはですね、弟のアベルを妬んでですね、殺してしまったっていう、人類最初の殺人事件がもう2代目から起こったということですけども、そしてカインはですね、この逃げて神から遠く離れて、この神なき世界をの代表となっていた人物ですね。彼はそれが今今日やる6章の前の話でありますけども、神なき世界をの代表となった。そして彼らは神を信じない不信者の社会を築き上げて、一つの文明社会を作っていったっていうことが書いてありますね。そして今日は6章ですけど、前の章をちらってみると少しこう経過をお話しているわけですけど、前の章の5章を見るとですね、ここに5章の1節にアブラハムの系図が出てくるんです。そこにどうでしょうか、カインとアベルという人の名前は出てこないですね。今度はセツという名前が出てきました。5章の1節ですね。すなわちこれは救いの契約を受け継いでいく人々のこれは系図です。5章4節にはアダムはセツを産んで800年生き、息子娘たちを産んだと書いています。ですからエヴァはおそらくですね、数十人あるいは数百人と言っても大げさじゃないと思いますけども、それだけの子供を設けたということですね。だいたい寿命が900年とか1000年近くありましたから、今では考えられないことですけども、それだけ子供たちを作ることができたしませんね。ちょっと今までのちょっと聖書の経過をお話ししましたけども、今日はノアと洪水と題して、お話ししますね。主題は見えるもので信仰を失う人々と見えない神を信じ義とされた人々という2つのそのことをちょっと書きました。インターネットからね、ノアの箱舟、こんなんじゃないかというか想像でしょうけども、ちょっと、見えにくいですけども、でこういうふうなね、これも誰かがこう想像して書いたんだと思うんですけど、このような大きな建物、確かですね、長さがですね、そのキューピットっていうので書いてありますけど、長さが135メートルあるんですね。だから今の大きな小学校マンモス校なんかすっぽり入るぐらいの大きさのものだと思いますね。これはですね、荒立山にですね、みんなご存知だと思いますけども、宇宙飛行士で最初に宇宙に立ったアームストロング船長ですかね、あの人たちがミッションを作ったんですね。あの人はクリスチャンになって、そして荒立山を探索したらしいですね。そして
ここのところにですね、ノアの箱舟があったんじゃないかっていう、ちょうどそれらしい、この箱舟の形のような土地があるそうですね。いや、真偽の方は確かじゃないですけども、まあ、そのようなことが、こう、あられて山って、今も中東にありますけど、その山の頂上の方に、そのようなノアの箱舟がこう漂着した場所じゃないかということです。それでは最初にですね、見えるものに傾く人間ということで、修法の右の欄に書いて、アウトラインを書いていますけれども、これを後で少し進めたいと思います。6章2節をちょっと見てみましょうか。6章2節ですね。神の頃は人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたって書いてますね。神の子っていうのが出てきてちょっとびっくりするかもしれませんけども、この神の頃らっていうのは何を言っているかっていうことですね。これは主に節の子孫で神を信じる者、すなわち信者を指していると考えて良いと思います。まあ、新約聖書では私たちは神の子供ね、イエス・キリストを信じる者は神の子とされている特権が与えられる。ですから信仰の相続者たちですね。人の娘というのはこの主にカインの子孫で神を信じない人々の娘たちですね。信者たちは信者の娘も多くいたわけですけれども、不信者の娘たちの方がこう魅力的で、そうは言わないかもしれませんけれども、心惹かれたということですね。そして不信者との結婚を、まあ、これは不信者との結婚をどうのこうのっていうことではなくて、まあ、信仰で物事を判断しなくなっていったっていうことです。信仰を大切にしなくなったこう姿、ね、人の姿であるということです。そして、目に見えるものにこう傾く、人間の姿じゃないかと思いますね。そしてその次にですね、4節にですね、ネフィリムという人が出てきますね。名前は突然ネフィリムが地上にいたって書いてありますけども、これは旧約聖書70人訳っていう聖書では巨人とも書いてあるんですね。ネフィリムっていうことはヘブル語で落ちるという意味だそうです。すなわち堕落した者たちを指しているということですね。これは主にカインの子孫であったと思われます。ネフィリムは昔の勇士で名のある者たちであったってここに書いてありますけれども、まあ、これはですね、おそらく巨人、体格的にも立派な人かもしれませんね。あとは力があるですね。で、勇士であったと、名のある者、すなわち権力や勢力を持った人間だということです。ですから何をここで言いたいかというと、人々が目に見えない神様よりもですね、目に見える力ある人に心惹かれていったということです。まあ、信者たちも信仰のことよりもですね、世のことに心を奪われるようになりました。目に見えるものに傾く、そういう傾向ですね。私たちの人の目は曇ってしまって、肉の目で見えるものしか知ろうとしなくなりました。神様は目に見えないからね、目に見えない、そんなのもいるもんかということですね。目に見えるものしかわからない。人間は神を追い出してしまった、心の内からですね。そして神なき世界を作り出していくわけですね。そして人間中心の世界を築き上げてきたっていうことです。人間は神と同じように、神なんかなくても自分たちで全ての問題を解決していけるじゃないか、ね、神様なんていらない。どうですか、皆さん今地上にいて、皆さん信仰持ってない人は大体そう思ってる。神様いなくたって生きていけるじゃないか、何のお筋もないじゃないか。でしょう、同じでしょう。神様が生きていなくても自分たちで何でも判断して解決して良い方向に持っていけると、それは錯覚ですよね。皆さんね、錯覚してるんです。で、世界はどうでしょうか。そう思ってるけども、そういうふうに動いてないじゃないですか。争いがあって、人々は、殺し合ってですね、 それは国家的にも民族的にも個人的にも私たち自身にも自分の罪の問題どうしようもない、それが私たちなわけです。神を無視した生き方の方が魅力的に見えるかもしれませんね。若い方々は毎週教会へ来る生活よりも世の中の活動の方が魅力的に見えるでしょう。そして教会に来なくなります。ですから現代はノアの時代と非常に似た状況にあるということです。また五節では、地上に人の悪が増大し、その心に計ることは皆いつも悪いことだけに傾くということが書いてあるんですね。それを神様ご覧になった、神から離れた人間の姿ですね。神から離れた人間は神を恐れることも愛することも信頼することもなくなります。善悪の判断基準は自分にありますので、自分中心の生き方になります。それぞれの人々が自分中心に考えている、自分の正義で物事を、対応しようとしますね。私はこう思うからこうするんだ。だからどうでしょうか、みんな必ず争いが起こりますよね。それぞれに自分の判断基準があって正義があればですね。そして神の御心を伺うこともなくなります。根本的には人間の罪ですね。罪をないがしろにして生きていくこの人間の姿があるというね。今日は修法の裏にですね、アウグスブルク信号告白の第2条を書きました。これは現在ということですね。ここに書いてありますね。すべての人は生まれながら罪人であり、神を恐れも信仰も持たない。神への恐れも信仰も持たない。現在は誠の罪であり、洗礼と聖餐によって生まれ変わらないすべてのものに神の永遠の怒りに至る罰をもたらす。まあこれは現在のことをアウグスブルク信仰学にはこう書いてあるわけですけども、まあそのようにですね、私たちは生まれながら神を知らない、神を認めない、そういう状況にあるということです。三節で、私の霊は永久には人のうちにとどまらないだろうと神は言われました。これはどういう意味でしょうか。神は私たちを愛の対象として作られましたね。土から作られたですね、最初。そして鼻から神の霊を吹き込まれたと書いてあります。そして人間は神に似たものとなったんです。しかし罪が入り、人は御霊聖霊を心の内から追い出してしまいました。それが神の霊は人のうちにはとどまらないという意味です。人間は聖霊に聞き従うことより、肉、すなわち罪の性質に従うことを選択して生きるようになりました。いつしか神の存在を認めなくなったんです。アダム、エヴァ、カインってね、最初の頃の人類は神の存在を認めていましたね。カインも、神を恐れています。しかしですね、神に従えないでいるうちに、神を恐れなくなりましたね。ついには神の存在すらわからなくなった。それが罪のもたらす結果だし、今の現状です、私たち、ね、現状です。私たちクリスチャンは聖霊をいただいた者たちですね。ですから肉と言われる罪の性質、聖霊をいただいた者たちですけれども、でもですね、罪の性質が残っています。それ肉という言葉で聖書で表してますけど、もし御霊によって生きなければ肉によって生きることになります。ついには聖霊を追い出してしまうですね。まあ現実のことをお話しすると、日本では洗礼を受けてクリスチャンになっても信仰の破綻にあって教会から離れていく人々が本当に多いんですね。私と一緒に洗礼を受けたのは8人です。ありました。でも今残っているのは2人だけなんですね。あ、1人昇天した方いますので3人だけです。そのようにですね、統計上は本当にこのとても悲しい状況にあるわけですけれども、聖霊に聞き従うより自分の肉に従うということですね。そこに私たちは破綻に遭う大きな根拠があるんですね。私は大学時代 KGK で クリスチャンとしてですね、一緒にこの活動した兄弟姉妹を知っておりますね。何年か前に秋田の ある姉妹に会いました。そしてちょっとしばらくぶりだったんで、じゃあちょっと喫茶店でお話ししようということで、いろいろ話してると、まあ、彼女は非常に学生時代一生懸命この活動した人ですよ。 KGK ですね。で今教会から離れちゃってですね、で神様からもちろん離れちゃってます。でこの心境、彼女の心境は どういう心境なのかなってちょっと聞いてみたんですけども、どうも彼女は信仰は昔の懐かしい思い出なんですよ。学生の時楽しかったね、ああやって一生懸命聖書で伝道したね、楽しかったねって。でも今はもうないんですよ。すなわちですね、信仰っていうのはどうですか、皆さんどう捉えてますか。これ永遠の命を取るか永遠の滅びを取るかの重大事ですよ。この今の聖書にある通り、記事にある通りですね。しかし信仰に生きることをですね、趣味やサークル活動の一つぐらいしか考えてなかったということですね。ノアの時代の人々にも 神の裁きとの警告はこの空想話のように聞こえたですね。先ほど紙芝居にもありました空想話。このように現代の多くの人々は神の存在がわからない、神がおられることも認めない、ここに神を離れていく人間の姿があるということです。6節では、主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛めたとあります。そして全人類すべて動植物を地上から消し去ろうと神は決意なさったんです。神愛っていうのにどうして人類を滅ぼそうとなさるのかという、まあ、問いがね起こると思います。まあ、それはですね、神様のことは私たちわからないです。私たち理性の中ですっぽり入れることはできないですね。もし私たちの人間の理性の中にスポッと入れることができたら、それは神様じゃないです。私たちは作った神様になっちゃう。私たちを作った神を私たちは信じてるわけですね。神様は愛の方でありますね。それは十字架で御子を殺しても惜しくない、それほどあなたを愛していると言ってる通りです。それと同時に神様は義なる方だということです。罪に対しては必ず裁きをなさる。何度も神は悔い改めをここでも迫っていたですね。実際箱舟を建造する数十年の期間を用いてノアは宣教したことが行われます。しかし聞く耳を持たなかった人類についに裁きの時が来ました。7章を見ると、雨が降り始めたその日にノアとその家族は箱舟に入りました。あらゆる動物たちも中に入りました。その時箱舟の扉はどうだったでしょうか。開いていたんですね。開いていました。人々は招かれていたんです。入ってきなさい。で、7章16節は何て書いてありますか。最後に神が後ろの扉を閉められたんです。神の忍耐と憐れみは大きいことを知ってください。また最後に後ろの扉を閉めなければならない神の痛み悲しみを想像してみてください。神は人類救済のためにノアを選ばれました。8節では、しかしノアは主の心にかなっていたと書いてあります。人類救済の計画を一人の人物に託したということですね。次に、見えない神を第一とするノアと題して、話を進めています。いきます。6章の9節を、見てください。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだと書いています。正しい人というのは何でしょうか。法律を守って正しいというも正しい人かもしれません。でも聖書に言う正しい人というのは神との関係において正しいということです。神との関係において正しいこと、 人との、まあ、神との関係において正しいことと人との関係において正しいこととは必ずしも同じではありません。ノアは神との関係をいつも第一としていたのです。6章22節でノアはすべて主が命じられた通りにしたとありますことからそのことはわかります。逆にノアはどうでしょうか。周りの人々には、私想像するんですが、ノアは奇人変人の代表だったと思いますね。なぜならですね、普通船を作るのは海の近くですよね。ノアは神の命令によって海から離れた、まあ、おそらく山の上の方でですね、船を作り始めたからですね。まあ、それはまあ、ある意味では山の方がこう材料を集めるのが良かったんだと思いますね。そこで皆さんにお話したいんですけど、人生は選択の連続だということです。何を選んで進んでいったらよいか、私たちはいつも迷うんじゃないでしょうか。どっちが御心でしょうか。その時はまず神との関係を第一とすることですね。神様との御心を第一として、神様の関係を第一としていってごらんなさい。皆さん必ず最善の道が開かれるんですよ。どうしたら御心を知ることができるでしょうかね。私たちは日々聖書を読んで祈る生活の中で神様あなたに語りかけてくださるということですね。それが第一ですね。そしてもう一つは、神様の御心はどこに現れていますか。神様の御心は十戒ですね。十戒に現れています。ですから十戒に照らして御心かどうか判定していくということですね。まあ、ある伝道師の先生がですね、その教会を続けて伝道師として働くか、そしてもう一つは、ちょうどその時にお母さんが介護になっちゃったんですね。倒れて介護しなきゃならない、自分しかする人はいないということで、まあ、どっちにしたらいいか迷った。教会の働きも大切だし、自分の母を介護することも大切だ。でその時、まあ、彼女は最終的にですね、やっぱり10回見たんです。10回の4回に、ね、あなたの父と母を敬いなさい。その御言葉でね、あ、私は介護に入ろうっていう、まあ、それはですね、なんていうのかな、人によって違うですよね、また状況によってしまいますけど、彼女にとってはそれが御心を知、そのことで御心を知ったっていうことなわけですね。ですから、この神御心を伺う一つの方法だということをこの、理解していただきたい。十戒に照らしてみてですね、本当に自分がやろうとしていることはいいのだろうか。まあ、何か事業を始めるときもですね、私も考えましたね。十戒に照らして、一つを照らしてね、人を殺してはいけない。まあ、自分が事業するのに人を殺すようなことはないと思う、けども、どうだろうか。人を傷つけるようなことはこの事業でしてないだろうかとか考えますね。やっぱりそうやって一つ一つこう、選び取っていくっていうことが大切だということですね。このようにノアは神様との関係を第一としてその信仰を認めた人です。まあ、私たちもノアのように神様との関係をこう正していくということが大切ですね。ルターは神を恐れ愛し信頼すべきであると言いました。私たちが神を恐れるなら、神が喜ばれないことは避けるでしょうね。神を怒らせないようにと注意しますね。また神を愛するならば、神が喜ばれることを今度考えて、積極的にですね、心と言葉と行いで表そうとするんじゃないでしょうか。また神を信頼するならば、目の前にマイナス思えるようないろんな困難、病気ありますけれども、すべてを良くしてくださる神にお委ねして感謝するんじゃないでしょうかね。最後に、信仰によって義とされた人生ということでちょっとお話ししたいと思いますね。18節では、神は私はあなたと契約を結ぼうとノア一人を指して誓われました。その内容は、ここにはただそれしか書いていませんけど、内容は9章9節以降に書かれています。後でもし興味あったら読んでください。神は一人の人ノアに人類救済を託したということです。 まあ、ノアの信仰についてはですね、ヘブル書の11章7節に書いてあるので、ちょっとこれを紹介したいと思いますね。これをじゃあ一緒に読んでみましょうか。11章7節。はい。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために背舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ノアは箱舟でこの水をくぐり抜けて救われたということも言えるかもしれませんね。そして信仰によって義とされた。彼は箱舟を作って人々をそこに入るように招いたんですけれども、世の人々は不信仰になって神の計画を警告を聞きませんでした。そのことによって世は罪に定められたということですね。ここに書いてありますね。世の罪を定めって書いてありますけど、その意味ですね。神はノアを選び、契約を結び、彼に人類救済を託しました。同様に神は私たちクリスチャンを選び、約束を与え、他の人々の救いのために使わせてくださっているということです。皆さんそれぞれが先にイエス様を信じることができたのは何でしょうか。それはあなたの家族、あなたの知人、あなたの友人にこの救いを伝えていくためだということですね。ノアの時代の人々は箱舟に救いがあることをこう信じないで滅びてしまいました。同様にイエス様の十字架に救いがあることを信じない人は滅びると聖書ははっきり言ってるんですね。なぜなら十字架の救いの道がもう提供されているからです。十字架を信じれば救われるのです。しかし十字架を信じない人は罪に定められています。不信仰によって罪が明らかにされたということです。ノアはその時代の人々にとってこの浮いた存在だったでしょうね。私たちもクリスチャンも信仰を守ろうとするときに世にあっては生きづらいこともあるかもしれませんね。付き合い悪いなと言われることもあるかもしれません。しかしノアのように神を恐れ、神を愛し、神に信頼していくならば、ノアのように必ず大いなる祝福を受け継ぐものとなるということです。神の愛と恵みを決して無駄にしてはいけません。戸が閉じられていて、閉じられてでは遅いんですね。今日が悔い改めの日だということです。イエス様を心に受け入れ、新しい人生を歩んでいただきたいと思います。すでに十字架を信じて救われた人はもう新しい人になったということですね。聖君も洗礼を受けてね、新しい人に生まれ変わった。古い自分は過ぎ去った。聖霊が与えていますね。聖霊に引き従う人生をね、これから聖君も一緒に選び取っていきたいと思いますね。お祈りいたします。天地万物をお作りになって治めておられる神様、あなたの皆を崇めて賛美いたします。あなたは私たち一人一人をなぜかわからないですけども選んで、当時ノアに神様がノアを選んでノアに託したように、私たちに神様の御心を託してくださっていることを覚えます。どうか私たちも神様の御旨に沿って神様を大事として歩んでいくことができますように。そこは御言葉の約束通り、祝福と喜びと豊かな人生、それを約束してくださっておりますから感謝いたします。またどうか私たちの家族、知人、友人のうちにも主よ御言葉を届けていくことができますように、お一人一人を 助けてくださいますよ。お願いいたします。多くの人々は神様を認めることができないし、神様を覚えることもできません。どうか主よ、あなたがでも憐れみの神でございますので、主よ、どうかあなたが導いてくださって、あなた様の生きて働ける主を心の目ではっきりと見ることができますように導いてください。感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。
あれですかね。